東北大学防災アップデイツ、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所計算安全工学研究分野の森口修司先生です。森口先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今朝はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、夏の雨が多い時期ということで、西日本豪雨 の振り返りをしてみたいと思います。
はい、はい。
昨年の7月の3日から8日西日本全体と北海道でも結構降ったんですね。でそういったところでたくさん雨が降りました。で西日本にですね、こう前線がこう横たわるようにこう停滞をして、その前線の下でですね、ずっとこう雨が降り続くというような状況でした。でそれがこう前線が少しずつ動いたりします、するもんですから、こう雨が止んだと思ったらまた豪雨になってっていうのをこう繰り返すような形でした。
はい。
特に被害が多かったのは広島県、それから岡山県、愛媛県、この3県が非常に多かったです。で広島と岡山はですね、こう隣接している県なんですけれども、ちょっと被害の出方が違いまして、広島はですね、主に土砂災害ですね。
はい。
で岡山は主に河川氾濫によって被害が出たと、そういう特性があります。
はい。
広島がなぜ多いかというのは、もともと警戒区域がですね、はい、非常に多い県でして、3万6千ほどあります。
警戒区域が多い。
はい。土砂災害の警戒区域ですね。
はい、
あれが3万6千ほどあります。
はい。
でそれに対して岡山はですね、1万2千ぐらいですね。だからこ
う
かなり数がまず
違うという、
危険な箇所の数が違うということになるかと思います。
ちなみに宮城県は、
宮城県はですね、6千弱ぐらいですね。
あ、そうなんですか。はい、だいぶ違いますね。
だいぶ違う、だいぶ地域差がありまして、
はい、
全国で57万ぐらいですから、だいたい鳴らすとですね、一つの県で1万ぐらいですね。
はい。
でそうやって考えますと、広島はその 3.6 倍あるということになります。
じゃあもう土砂災害が起きやすい状況だ、ね、ということなんですね。そもそもが
そうですね。はい。
はい。
あと特徴的なところでは、本当にたくさんの雨が降ったんですけども、高知県でですね、1800ミリという累積雨量が出ました。
はい。
これ1800ミリっていうのは 1.8 メーターですから、地面全体に 1.8 メーターの水があるという状況ですので、
はい、
非常に本当に多くの多い雨だったということになります。
うん。
で岐阜県でもですね、これもあんまり知られてないかもしれないですけど、岐阜県も1200ミリほど降ってまして、ちょっとこう感覚にないかもしれません。でただですね、その高知県とか岐阜県っていうのは、その広島県とか岡山県に比べて、こう非常にこう被害っていうのは相対的には少ないんですね。この辺がこう非常にこう不思議なところではあるんですけども、
はい、
そういった状況でした。
必ずしもじゃあ降水量に比例して被害がということではないということですね。
そうですね。研究の成果、我々の組織ではないですけれども、研究成果がありまして、過去のですね、雨の頻度とかどのくらいの雨が降っているかっていうのをこう調べてですね、でこの西日本豪雨の時の雨がその地域にとってどのくらいこうレアなものだったかというのをこう数値化して、被害と照らし合わせたっていう研究があるんですけど、
はい、
その数値はですね、その被害とよく合います。つまりそのどのくらい過去にですね、被害を受けてきたかとか、
はい、
豪雨に見舞われてきたかとかっていうことがですね、その多分その地域の防災力とかそういったものをに関係してるんだと思うんですけれども、
経験値になってるってこと
ですか。経験値です。まさにそうですね。経験値がかなり被害とリンクをしているというような研究成果もあります。
はい。そうですか。でもそうしますと、その東北地方などは、
はい、
あまりその台風なり豪雨なりの経験値というのはありませんよね。
そうですね。
そうすると豪雨に見舞われた時に被害が大きくなりやすいとも言えるわけですか。
はい、おっしゃる通りだと思います。もともと今までそんなにたくさん台風も九州とかですね、四国とかに、中国地方とか比べると、そんなに来なかったですし、豪雨のやっぱり頻度っていうのもそれほど高くはなかったんですけども、
はい、
ただ昨今はですね、東北地方も結構豪雨災害があります。それで今板橋さんおっしゃったように、過去の経験値っていうのがやっぱりどうしても低いところがありますので、そこへ来て豪雨の頻度が上がっているという状況は非常に厳しい状況かなと思います。
そうですね、
はい、昨今テレビでもよく紹介されてますけれども、レベルっていうのが導入されまして、
5段階ですよね。
5段階のレベルですね、
はい、
でレベル4がですね、避難勧告とか避難指示に相当するもので、
はい、
レベル4になったら避難してくださいっていう、そういう意味では非常に分かりやすい仕様かと思うんですが、
はい、
まだちょっとこう馴染んでないところもあるかと思いますので、どんどんこう皆さんで情報を共有して、このレベルはこの条件だっていうのをですね、はい、しっかり把握していただきたいというふうに思います。
そうですね、
はい、西日本豪雨の際にもそのハザードマップの有用性っていうのが非常に、よく確認されました、
はい、
ですのでやっぱりそのハザードマップっていうのはよくできてますので、それをまず一番こう手元で確認しやすい情報だと思いますし、はい、最近は防災タウンページですね。
そうですね、
これが
市町村で作ってらっしゃいますよね、
皆様の ご家庭にもですね、配布されてますので、
はい、
それを見ていただいて、家族でいろいろ相談していただいて、避難所の確認とか、
はい、
自分の家はその警戒区域の近くにあるのかないのかとかですね、そういった基礎的なところからまず相談をいただくといいのかなと思います。
そうですね、
はい、はい、
今朝は昨年発生しました西日本豪雨の振り返りと、今後の豪雨に対する対策も含めてお話しいただきました。森口先生ありがとうございました。
ありがとうございました。